はい、皆さんこんにちは。本来はですね、今日は小林会員にお願いを託をお願いしてたんですが、なんか地区大会の時にもうちょっと 目が悪かったと思うんですが、結膜炎になってしまったということで、なんか皆さんに移すのは申し訳ないということで、今日ご出席をされましたので、私プログラム委員長なので穴を埋めるべく、この時間をいただきました。ちょうど今日ですね、アマゾンで本を買ったので、それをちょっと皆さんにご紹介しようかなと今日は思っております。このホセ・ムヒカさんってご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、ウルグアイの、南米ですね、南米のウルグアイの今年の3月まで大統領をされてた方で、副題にもあるんですが、世界で最も貧しい大統領、と呼ばれている方だそうです。でこの人がこう有名になったのがですね、2012年の、ブラジルで行われた持続可能な開発会議、いわゆるリオ会議というのが開かれたそうなんですが、会議の内容は、自然と調和した人間社会の発展や貧困問題が話し合われたそう でその時のこの彼のこの大統領のスピーチが、すごく、評判になったということで、日本ではあまり、報道されなかったようで、私もあるテレビを見て、知ったわけなんですけれども、そのスピーチの日本語訳が本に載っていましたので、ちょっとこれを紹介をさせていただければなと思います。ちょうど今火星会員がベトナムの話、ベトナム発展途上国だと思うんですが、そういった話をされましたので、すごくちょっとリンクしているのかなと思いますので、話をさせていただきます。最初、皆さんに挨拶をして、国を代表する者同士、人類が必要とする国同士の、決議を、議決しなければならない、その素直な志をここで表現しているのだと思います。しかし、頭の中にある厳しい質問を、声に出させてください。午後からずっと話されていたことは、これは一番最後にこの大統領話されたんですね。数十カ国の大統領の、スピーチの一番最後、アルファベット順だったようなので、一番最後にお話をされました。持続可能な発展と、世界の貧困をなすことでした。けれども私たちの、本音は何なのでしょう。現在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似することなのでしょうか。質問をさせてください。ドイツ人が1世帯で持つ車と同じ数の車をインド人が持てば、この惑星はどうなるのでしょうか。息をするための酸素がどのくらい残るのでしょうか。同じ質問を別の言い方でしましょう。西洋の富裕社会が持つ傲慢な消費を世界の70億、80億の人ができると思いますか。そんな原料がこの地球にあるのでしょうか。可能でしょうか。それとも別の議論をしなければならないのでしょうか。なぜ私たちはこのような社会を作ってしまったのですか。マーケット経済の子ども、資本主義の子どもたち、つまり私たちが間違いなく無限の消費と発展を求める社会を作ってきたのです。マーケット経済がマーケット社会を作り、このグローバリゼーションが世界のあちこちまで原料を探し求める社会にしたのではないでしょうか。私たちがグローバリゼーションをコントロールしていますか。グローバリゼーションが私たちをコントロールしているのではないでしょうか。このような残酷な競争で成り立つ消費主義社会で、みんなで世界を良くしていこうといった共存共栄な議論はできるのでしょうか。どこまでが仲間で、どこからがライバルなのですか。このようなことを言うのは、このイベントの重要性を批判するためではありません。その逆です。我々の前に立つ巨大な危機問題は、環境危機ではありません。政治的な危機問題なのです。現代に至っては、人類が作ったこの大きな勢力をコントロールしきれていません。逆に人類がこの消費社会にコントロールされているのです。 私たちは発展するために生まれてきているわけではありません。幸せになるためにこの地球にやってきたのです。人生は短いし、すぐ目の前を通り過ぎています。命よりも高価なものは存在しません。ハイパー消費が世界を壊しているにもかかわらず、高価な商品やライフスタイルのために人生を放り出しているのです。消費が社会のモーターになっている世界では、私たちは消費をひたすら早く多くしなくてはなりません。消費が止まれば経済が麻痺し、経済が麻痺すれば不況のお化けがみんなの前に現れるのです。このハイパー消費を続けるためには、商品の寿命を縮め、できるだけ多く売らなければなりません。ということは、本当なら10万時間持つ電球を作れるのに、1000時間しか持たない電球しか売ってはいけない。私たちはそんな社会にいるのです。長く持つ電球はマーケットに良くないので作ってはいけない。人がもっと働くために、もっと売るために、使い捨て社会を続けなければならないのです。悪循環の中にいることにお気づきでしょうか。これは紛れもなく政治問題です。私たち首脳はこの問題を別の解決の道に導かなければなりません。石器時代に戻れとは言っていません。マーケットをまたコントロールしなければならないと言っているのです。私の謙虚な考え方では、これは政治問題です。昔の賢明な人々、エピクロス、セネカや、マイアラ民族までこんなことを言っています。貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。これはこの議論にとって文化的なキーポイントだと思います。私は国の代表者として、そういう気持ちでこの場に参加しています。私のスピーチの中には耳が痛くなるような言葉が結構あると思います。しかし皆さんには、水源危機と環境危機が問題の源でないことを分かってほしいのです。根本的な問題は、私たちが実行した社会モデルなのです。そして改めて見直さなければならないのは、私たちの生活スタイルだということ。私は環境資源に恵まれている小さな国の代表です。私の国には300万人ほどの国民しかいません。でも私の国には世界で最も美しい1300万頭の牛がいます。ヤギも800万から1000万頭ほどいます。私の国は食べ物の輸出国です。こんな小さな国なのに、領土の 90% が資源にあふれているのです。私の同志である労働者たちは、8時間労働を成立させるために戦いました。そして今では6時間労働を獲得した人もいます。しかしながら、6時間労働になった人たちは別の仕事をしており、結局は以前よりも長時間働いています。なぜか、バイク、車などのローンを支払わなければならないからです。毎月2倍働き、ローンを払っていたら、いつの間にか私のような老人になっているのです。私と同じく幸福な人生が目の前を一瞬で過ぎてしまいます。そして自分自身に質問を投げかけます。これが人類の運命なのかと。私の言っていることはとてもシンプルです。発展は幸福を阻害するものであってはいけないのです。発展は人類に幸福をもたらすものでなければなりません。愛を育むこと、人間関係を築くこと、子どもを育てること、友達を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと、発展はこれらをもたらすべきなのです。幸福が私たちの最も大切なものだからです。環境のために戦うのであれば、人類には幸福こそが環境の一番大切な要素であることを覚えておかなくてはなりません。ありがとうございました。こういうスピーチを、8分間にわたりされたそうです。日本ではあまり馴染みのない大統領だと思いましたが、報告をさせていただきます。ありがとうございました。